させていただきます。萩大名のあらすじを一番単純に言えば、萩の花が美しい庭を見物に行った大名が、そこの庭の萩を読んだ和歌を庭の主人に読んでほしいと言われて読むことができず、恥をかくというものです。これは和歌の用語で言えば、歌枕とそれにまつわる名物という考えから作られた劇です。西行の三画集に秋風の題で、哀れいかに草葉の露のこぼるらぬ秋風立ちぬ宮城野の原という和歌が載ります。一体どれほど草葉にたまった露がこぼれていることだろう、秋風が立った宮城野の原ではという訳になりますが、この和歌は秋風という題で読まれた和歌なので、作者は実際にその時に宮城に出かけているのではありません。宮城野は和歌に読まれた場所、すなわち名所であり、萩は宮城野という歌枕の和歌に読まれる景物、その場所に読まれるものを名物と呼ぶんですね。で、そして所の和歌のある名所を通るならば、その和歌の世界を通してその場所を感じることが求められました。僕は小学校の45年前、街の明かりがとても綺麗な横浜はあなたに会えて幸せな場所であり、神戸は泣いてどうなるのか、捨てられた我が身が惨めになるだけの場所でありました。古典の世界観でいけば、横浜に行ったならば幸せな気分で過ごさねばならず、神戸に来たら捨てられた気分で過ごさなければならないんですね。能の松風にも、その上この妻の裏に心あらん人はわざともわびてこそ住むべけれ、わくらばに問う人あらば妻の裏に模試を垂れつつわぶと答えよと、雪平も英字たまいしとなりとありますが、雪平の和歌に妻の裏に潮が垂れるほど涙を流して辛く思っているとあるから、妻の裏で風流な人はわざとでも辛いと思って住むべきだというふうに述べるわけです。これは妻が古今和歌集の962番に、わくらばに問う人あらば妻の裏に模試を垂れつつわぶと答えよと読まれた名所であることによります。この古今和歌集の言葉書きには、あることに関連して、妻という場所にこもっていた時に宮中の知人に送った歌というふうに書かれています。で、歌の意味は、もしたまたま私の様子を聞く人があれば、妻の裏で模試の水が垂れるようにポタポタと泣いて寂しく暮らしていると答えてくれという、そういう意味になりますが、雪平が事件によって都を去らなければならない、雪平にとってつらかった3年間がそこで、雪平と出会った松風と村雨にとっては死んでも忘れられない幸せな3年間だったとして能の松風は作られています。古典の世界では、詩や和歌に読まれた景色をそこに行くことが叶わなければ、その場所の詩や和歌に読まれた風景を邸宅の庭に小規模に作って詩や和歌の世界にしたろうとしました。そしてそのような庭では、元とした景色である名所同様の美しい世界であると庭を褒める歌が要求されました。このような例として、伊勢物語第81段の塩釜にいつか気にけむ朝なぎに釣りする船はここによらなんの和歌が挙げられます。この訳を挙げてみますと、一体いつ塩釜に来てしまったのだろうか、この波静かな朝なぎに釣りをする船はぜひともここに立ち寄ってほしいものだとなります。この和歌については、伊勢物語には、左の大芋をちぎみ今そがりける、鴨川のほとりに六畳あたりに家を糸を面白く作りて住みたまいけり、この殿の面白きを褒むる歌読むとあります。源の通るの六畳河原の院の情景を見て、それを塩釜の裏のようだと褒めた歌です。六花仙の綾穴の成平の時代にはこのように栄えた庭も、 源通る没後には相続してもてあそぶ人もなければ荒れ果てます。源氏物語では夕顔がなくなる何がしの院のモデルとなります。ここでは庭を褒める歌を読むことによってその庭がさらに歌枕となり価値が上がる。そしてその庭を褒める和歌を作る際にはその庭の元となる漢詩や和歌やその世界をその庭が体現していると読むべきなのだというところを押さえておきたいと思います。そして和歌のイメージが伊勢物語の六条河原の院のイメージから能の通るが作られたりそのような世界を踏まえられて源氏物語通るができたり次の作品ができていく。月と萩を見て美しいと言って仙台では萩の月というようなお菓子の名につけているそうですが、そういうふうに月や萩を見てお菓子の名につけるのは風雅なんですが、間違えても月を見てお菓子のようだと言ってはいけないと、そういうことも押さえておきたいと思います。能の簡単は説話の作り方、話の構成パターンで言いますと、露星という青年がなぜ法師になったのかという発心譚のパターンに属します。このパターンの中でも財宝や名誉に執着してもうそれは死後まで持っていけないということを悟るという類型に基づいたものです。このパターンの説話ですと、先週この能楽堂で行われたカルカヤ同心の絵解きにも、カルカヤ同心というカルカヤ山寂聴院西光寺の創立に関係した加藤重内の発心譚が語られていたと思います。仏教では一心に極楽を求めなさいと教えますが、あの時楽しかったなという思いが忘れられなかったら極楽よりもこの世が楽しくてよかったのでしょうと言われて成仏はできません。またあの人は許せないとかあの時は悔しかったという思いを持ったならば、その人に会わなければこの世の方が極楽よりもよかったのでしょうと言われて成仏できないことになっております。名古屋では大変だったということを往生したもしくは往生を超えたということがあります。今日は事故で地下鉄が止まって待ってなあ往生したわというように使うのですが、三河ではあまり使いません。ただこの世に思い残すことはありませんという状態で死ねるかといえばそれは死なんであってまさに往生するのであります。観点は露星がなぜ発進するのかというのを映画の夢を見て人生の無常を悟ったというふうにしてあります。この簡単の中の表現には現実にありえない風景について述べた部分があります。歌う夜もすがら日はまたいでて明らけくなりて夜かと思えば昼となり昼かと思えば月またさやけし春の花咲けばもみじも色濃く夏かと思えば雪も降りて四季折々は目の前にて春夏秋冬万木戦争も一日に花咲けり面白や不思議やなとありますが、昼と夜が一度に存在する四季の花が一度に咲く光景であります。現実にはありませんが夢のように美しい物語の中にはあるのですね。簡単の作者は実は研究史上はわからないんですが、世阿弥はこのような極楽には存在して現実にはありえない美しさを最上の理想として求めたことが九位という伝書に書かれています。能役者の修行によって至る位を9つに分けたその最高のところなんですが、その妙歌風を例える漢語として神羅夜半日灯明らかなり白日で夜中に日の光が明るいと訳せるんですが、世阿弥はその説明として妙と一派神行所滅なり夜半の日灯これまた言語の及ぶべきところかいかん。神羅夜半の句は表明先生の中に無双国史無中問答などに見える句、夜半の太陽など常識を超えた全的妙境の比喩とあります。 ありえない美しさ、だけど夢の中では見られる美しさという、そういう意味になります。私もしばらく夢のように美しい劇的空間を味わわせていただきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。